ムジナ。東京の赤坂通りに紀の国坂という坂がある。これは紀の国の坂という意味である。なぜ紀の国の坂と呼ばれているのか、その訳は知らない。この坂の片側には昔から深い大変広い堀があって、高い青々とした土手の上はどこかの屋敷の庭に続いている。そして道の反対側は御所の長い高い塀がずっと伸びている。街灯や人力車のなかった頃はこの辺りは夜更けになると大変寂しかった。そのため遅くなった通行人たちは日が沈んでからは一人でこの紀の国坂を登るくらいならむしろ行く前よりも回り道をしたのであった。それは皆そのあたりにムジナがよく出たからである。ムジナを最後に見た人は京橋界隈の猿年取った商人で、もう死んで30年にもなる。これはその人の話した通りである。ある晩夜更けに紀の国坂を急いで登っていくと、女が一人堀端にうずくまってさめざめと泣いていた。身を投げるつもりではないかと思い、できることなら力を貸し慰めてやろうとして足を止めた。女はほっそりと上品で身なりもよかった。そして髪は両家の子女のように結い上げていた。お女中と彼は女に近寄りながら声をかけた。お女中、そんなに泣きなさるな。なんでお困りか話してごらんなさい。もしお役に立つことがあるなら喜んでお力になってあげよう。彼は非常に親切な人だったから、実際本気でそう言ったのである。しかし女は泣き続けている。長いたもとの片方で顔を隠しながら、お女中、彼は再びできるだけ優しい声で言った。どうぞ、まあ私の申すことをお聞きになって。この辺りは夜分、若いご婦人のおいでになるようなところではありません。お泣きなさるな。お願いだから、どうしたらお力になれるか、それをお話しくだされ。ゆるゆると女は立ち上がったが、彼に背を向けたまま、たもとの陰でむせび泣き続けている。彼はそっと片手を女の肩の上に置いて頼むように言った。お女中、お女中、お女中、ほんのちょっとだけお聞きなさい。お女中、お女中。すると、そのお女中はくるりと向き直り、たもとを下ろして片手でつるりと顔を撫でた。見ると、顔には目も鼻も口もなかった。悲鳴を上げて彼は逃げ出した。紀の国坂を駆けにかけた。前は真っ暗で何も見えなかった。彼はひたすら走り続けて、振り返って見る勇気すらなかった。ようやく、遥か向こうの蛍の光ほどの提灯の明かりが見えた。彼はその方へ急いだ。近づくとそれは道端に屋台を出している夜泣きそばの提灯に過ぎなかった。しかしそんなことのあった後では、どんな明かりでもどんな人間でもよかった。彼は蕎麦屋の足元に転がり込むようにして叫んだ。これこれと蕎麦屋は存在に怒鳴った。これは一体どうしたのだ。 誰かにやられたのかの。いや、誰にもやられやしない。息を弾ませながら答えた。ただ、ただ脅かされただけですかい？と、蕎麦屋はそっけなく尋ねる。追いはぎにでも？
追いはぎじゃない。追いはぎじゃない。
恐怖のあまりあえぎながら、
いたのだ。女がいたのだ。堀端に。そして、その女が見せた。あ、そいつが何を見せたか、とても言えない。
へえ、女の見せたものって、こんなものじゃなかったんですかい？蕎麦屋はそう言って、自分の顔をつるりと撫でた。と、その顔は卵のようになった。そして同時に、明かりもふっと消えた。